萩市議会だより2023年8月1日号ナンバー69、発行萩市議会、編集広報委員会、郵便番号 758-8555 萩市 M 会510、電話 0838-25-3144。 表紙の写真、前号に引き続きダブル表紙を採用しました。今回の表紙のテーマは地域おこし協力隊員 &OBOG です。萩市内で活躍中の皆さんの元気な笑顔と活動内容を紹介していきます。どうぞご期待ください。大事の紹介、これまでの大事は市内の児童生徒の皆さんに書いていただいていましたが、今回は少し視点を変えて大人に書いてもらうことにしました。今回の大事は萩市議会を代表して長岡圭太郎議長です。次回は石飛高道副議長の予定です。左表紙、表紙の説明、上に横書き大事議会だより、大事の右下に市議会ホームページの QR コードがあります。上田浩二地域おこし協力隊、所属おいでませ豊かな暮らし応援課、東京都出身です。萩ポルトの発信や萩市民と萩市外の方をつなぐこと、そして移住者増が目標です。今後も萩市のために活動していきたいと思います。萩ポルトとは、萩へ移住を検討している人や萩と関わりたい人と地域をつなぐための新拠点です。萩明倫学舎4号館にあります。写真説明、萩市の地域ごとに分かれた地図のボードを背に、丸顔で胸に萩にゃんのロゴのついた黒い半袖シャツを着た上田さんが笑顔で写っています。写真終わり、表紙終わり。6月定例会、市政の発展及び市民の生活を守るための事業を計上。予算、住民税非課税世帯等の生活を支援するため給付金を支給。エネルギー食料品等による影響が続く中、物価高騰の負担が大きい低所得世帯の負担軽減を図るため給付金を支給するものです。問い、給付の時期と方法を教えてください。答え、8月から通知書確認書を市民に送付します。申請書の受付開始は8月上旬、振込開始を8月中旬に予定しています。また家計急変世帯については市窓口や市ホームページ等の申請書を郵送もしくは持参していただくことになります。問い、それぞれの対象者の数はどのくらい見込んでいますか。答え、令和5年4月20日時点の試算で世帯全員が非課税の件数は7700件です。余裕を見て8400世帯分の予算としています。家計急変世帯分は過去の実績が20世帯だったので余裕を見て100世帯分の予算としています。新規住民税非課税世帯等生活支援給付金事業2億6377万4000円。相島に買い物支援、食料品や日用品等の買い物が不便な離島における買い物支援を図るため相島で実施する移動販売車の 車両運送費用の一部を補助するものです。問い、一般財源で予算計上していますが、他の財源について検討しましたか。答え、来年度以降は国の離島活性化補助金を活用できないか考えています。問い、交付金以外にも財団や一般社団法人の基金も活用できませんか。答え、国や県の交付金と合わせて活用できそうなものがあれば積極的に活用していきたいと考えています。新規中山間地域買い物支援事業16万8000円、電気及び LP ガス料金の価格高騰対策事業、電気料金及び LP ガス料金高騰により経営に影響を受けている市内事業者の事業継続のため事業に要した電気料金等の一部を支援するものです。問い、申請者の区分別の想定数を教えてください。答え、これまでの実績を踏まえ小規模事業者を550件、小規模事業者以外の中小企業者を190件、昨年度の売上高1億円以上かつ市内従業員50人以上の中小事業者を10件と想定しています。新規頑張ろう萩、電気料金等価格高騰対策事業4955万円、省エネ家電製品への買い替えを支援。前回に引き続き電気・ガス等のエネルギー価格の高騰などの影響を受けている家計負担軽減を図るとともに温室効果ガスの削減を図ることを目的に省エネ性能に優れた家電製品の買い替え費用の一部を補助するものです。問い、申請者のアンケート結果から傾向や今後の施策への判断材料があったら教えてください。答え、現在集計中で地球温暖化や環境問題への意識醸成につなげていき、ホームページ等でも公開していきたいと考えています。問い、申請にあたり改善したところはありますか。答え、今回は2回書くところを1回にするなど様式の変更を考えています。頑張ろう萩、省エネ家電製品購入支援事業5075万2000円、プレミアム付き商品券の発行を補助。物価高騰により市内の経済活動が停滞していることから消費喚起や経済活動の活性化を図り市民の生活支援につながるようプレミアム付き商品券の発行を補助するものです。問い、プレミアム率を 40% から 60% にした理由は。答え、事業者支援が主ですが購入される市民も電気料金等高騰の影響を受けているため合わせて支援ができればと考えプレミアム率を引き上げました。問い、利用期間が令和5年10月1日から令和6年1月31日までと短くないですか。答え、繰り越しができない交付金を活用する事業であり年度内に事業の実績報告をする必要があるため利用期間を延ばすことは難しいです。頑張ろう萩、プレミアム付き商品券事業1億4635万4000円。討論、萩市国民健康保険事業事業勘定特別会計補正予算第1号に反対。当初予算で被保険者数の減少を加味しなかったことから保険料率の改正が行われ一人当たりの均等割が上がり 世帯あたりの平等割が下がりました。1人2人世帯では減額に、3人以上世帯では増額になります。世帯人数が多いと負担が増えることには反対です。特に子どもの均等割はなくすべきです。国が財政負担を増やし、国保負担の軽減を図るべきです。宮内金次議員。
ピックアップ。委員会ごとに詳細をチェック。各委員会で審査した内容をお知らせします。総務、萩市防災行政無線ネットワークシステム、萩市防災行政無線ネットワークシステム第7期朝日地域整備工事請負契約締結へ、萩市火災予防条例の一部を改正する条例、財産の取得について、工事請負契約の締結について、アザの区域の変更についての4件について審査を行いました。そのうち工事請負契約の締結についての経過概要を報告します。1、契約金額1億8865万円。2、契約の相手方エクシオグループ株式会社山口営業所。3、工期令和6年3月22日まで。4、供用開始時期令和6年4月1日。問い、指名業者の数と辞退した業者の数は。答え、指名業者数18社、応札業者数3社、辞退業者数15社です。問い、辞退の理由は何ですか？答え、会社都合が7社、人員不足が6社、使用書の要件を満たせないものが2社です。問い、地元業者はどれだけ関わっていますか？答え、契約時に下請け業者の届け出をしてもらい、各地域に精通した業者が下請けをしています。教育民生。福川診療所に新たな医師赴任へ。10月から新たに医師が赴任することになり、老朽化が著しい医師住宅の改修工事を行うものです。診療日は週2日から3日に増えます。問い、以前から月曜日の診療を望まれる声がありますが、診療は何曜日になりますか？答え、現在の診療は火曜日と木曜日ですが、今後医師とも相談し調整していきます。問い、医師の専門診療科目は何科ですか？答え、専門は麻酔科ですが、ここ十数年は内科をされています。問い、看護師の体制は十分ですか？答え、今のところ休日休館センターの看護師も含めていろいろな応援体制を取り、配置できるようにしていきます。問い、医師住宅の改修費として1050万円を計上されていますが、具体的には何をしますか？答え、内装のリフォームと電気温水器等使えないものもあるので、全般的に改修します。経済建設、公共施設等運営権の設定、浜崎電建地区の保存と町づくりに生かしてほしいとの所有者の意向により、土地と建物の寄付を受けました。保存整備を行い、施設運営の事業者をプロポーザル方式により募集したところ、合同会社、あたし社を優先交渉者に選定したものです。問い、運営権の期間とその対価は？答え、運営権は令和25年3月までの20年間の設定です。対価は総額1596万円で、月額7万円相当になります。問い、 神奈川県で展開されている会社ですが、萩市とのつながりはありましたか？答え、以前より萩ビズとの関わりがあったことから情報提供がありました。特別委員会、早期の基本合意締結に向け委員会より市長に申し入れ、4月28日に第7回中核病院形成に関する調査特別委員会を開催しました。担当部署より基本合意の進捗状況および経営シミュレーションについて説明を受け、議員間討議に入りました。委員からは、早期に中核病院が必要ならば正式に文章にして市長に申し入れをすべきではないかとの提案があり、委員会で協議した結果、申し入れ書を提出することに決定しました。6月8日に開催した第8回委員会では、申し入れ書の内容について確認を行いました。写真、6月15日市長に申し入れ書提出。写真の説明、2名の委員が萩市長に申し入れ書を手渡している様子。説明終わり、写真終わり。申し入れの概要、萩保健医療圏では二次救急医療および僻地医療への対応、医師や看護師等の減少に伴い、医療従事者の確保などが大きな課題であり、早急な対策が必要である。中核病院を形成し、医療法人をはじめとした医療資源の集約と県域内外の医療機関との役割分担と連携協力に取り組むことは、将来にわたり市民が安心して暮らすことができる町にするため最重要施策と認識している。申し入れのポイント、現状の進捗状況について月次報告を求める。県との協議調整を綿密に行い、2病院の統合に関する基本合意について一刻も早い締結に向け、市長のリーダーシップのもと、より一層危機感を持って取り組まれるよう強く申し入れる。何が論点？継続調査の是非で議員間討議を実施。百条委員会、令和5年5月26日に議員間討議を行い、論点を整理するとともに継続して調査、承認喚問を行うことが確認されました。賛成9名、反対8名。この結果、令和5年6月9日に承認喚問が行われました。なお、議員間討議における主な論点は以下の通りです。議員間討議の内容が論点1、2、3、4、5の5つに分かれて表示されています。論点1、百条委員会を設置する場合は不祥事件が確定している必要があります。今回の確定した不祥事件は何ですか？民間事業会社からの漬物部門の譲り受けは成立していません。成立していないので不祥事件にも該当しないのでは。あくまでも萩市の関与と公平性等についてこの委員会で調査をするべきです。論点に、不祥事件があったかどうかを調査するのは百条委員会の目的ではありません。疑わしい点があるから調査をすべきです。疑わしくなければそういう結論になります。論点3、株式会社玉川の事務は百条委員会の対象となる萩市の事務には該当しないのでは。株式会社玉川の代表取締役は萩市長、そして取締役の一人は玉川総合事務所長であり、経営の一員として会社の事業決定や 監督等に関わっており、萩市の事務に該当します。論点4、この事案はある意味で M&A であり、重視されるのはビジネスメリットとか既存事業との親和性。よって公平性は関係ありません。某民間会社の事業だけでなく、うちの事業も買ってくれとの声もあります。この委員会で公平性についてしっかり調べる必要があります。論点5、萩市と株式会社玉川の関係は、主には資本関係、漬物部門の買収資金も同社が金融機関から資金調達し、社長個人が債務保証をする計画であり、夕張市と同じ例にはなりません。夕張市が財政破綻した理由に第三セクターの要因もあり、その詳細について議会、住民に知らせる必要があります。よって第三セクターの経営に目を光らせる必要があります。これまでの調査経過、4月10日第7回証人喚問を実施、5月26日第8回調査項目の確認及び議員間討議を実施、6月9日第9回証人喚問を実施。百条委員会とは、地方自治法百条に基づいて設置されるもので、関係者の出頭及び証言、記録の提出を請求できる強い権限を持っています。設置理由。萩市議会では、令和4年12月定例会で、萩市が 50% 出資する株式会社玉川が新規事業として、玉川地区の民間事業会社の漬物製造部門の譲り受け、承継を取締役会で決議したことについて、萩市の関与と公平性等に関する事務処理を調査するため、委員会の設置が賛成多数で可決されました。議員表彰が行われました。全国市議会議長会、議員25年以上、横山修司議員、議員20年以上、斉藤真嗣議員、平田圭一議員、中国市議会議長会、正副議長3年以上、長岡健太郎議員、議員36年以上、宮内金次議員、議員32年以上、横山修司議員、議員24年以上、西島浩一議員、議員20年以上、斉藤真嗣議員、平田圭一議員、議員8年以上、滝口春明議員、山口県市議会議長会、議員8年以上、滝口春明議員。新しい委員が決定しました。広報委員会、委員長、滝口春明、副委員長、松浦誠、佐々木君江、関信久、西島光一、三原義弘、森田哲弘、森田宗和、横山修司。予算決算委員会、委員長、斉藤真嗣、副委員長、岡崎隆、浅井朗太、小林富井、水津和夫、西中忍、平田圭一、宮内金次、村谷浩二。
右表紙、右側に縦書き、大事、議会だより。表紙の説明、二人の男性の写真があります。左の男性、劉龍馬、地域おこし協力隊、所属、玉川産業振興部門、出生地は奄美大島です。 道の駅ゆとりパーク多摩川、多摩川温泉のイベント関係、にぎわいの創出を担当しています。将来は道の駅や温泉以外にも滞在したくなるような交流拠点を作り、地域の魅力や価値を楽しめる場所を作りたいと考えています。右の男性、林凛、地域おこし協力隊。所属、多摩川産業振興部門。岐阜県出身です。レンタサイクルの利用促進を目指して、スタンプラリーやサイクリングツアー等のイベントを企画・実施しています。また、多摩川は長門ゆず基地のふるさとという思いを地元の皆さんと共有し、将来的には長門ゆず基地を活用した町おこしにつなげたいと考えています。写真の説明。リュウさんは白色の長袖シャツにジーンズ姿で、黒縁の眼鏡をかけて、顎ひげも少し生えています。林さんはリュウさんより少し背が高めで、水色のポロシャツにジーンズ姿で笑っています。写真終わり。表紙終わり。姿勢を問う。15人の議員が質問。6月定例会一般質問。一般質問とは、市政全般の執行状況や施策などについて、執行機関に対してその考え方や方向性を問いただしたり、報告や説明を求めたりするものです。QR コードから各議員の一般質問の動画を見ることができます。萩市議会 YouTube QR コードがあります。宮内金次、14ページ下。二次救急の危機、学童指導員不足とパワハラ対応ほか。森田哲弘、13ページ上。子ども・子育て支援事業計画、第三セクター株式会社多摩川について。浅井朗太、13ページ下。テキサスゲートで世界遺産を守る、文字モニュメントで新たな観光ほか。小林トミー、12ページ上。職員の人員配置について。陶芸の村公園の今後はほか。三原義弘、12ページ下。市の事務の範囲についてほか。滝口春明、11ページ上。道路沿線のゴミ問題、環境教育について。関信久、11ページ下。自転車用ヘルメットへの補助、三味漁港のカモメ対策ほか。佐々木君江、10ページ上。奥闇コーナーの設置、視覚障害者への情報アクセシビリティの向上についてほか。村谷浩二、10ページ下。法定外公共物の取り扱い、電動キックボード使用緩和への対応ほか。森田宗和、9ページ上。インクルーシブ公園についてほか。水津和夫、9ページ下。漁業の課題対応を。 有害鳥獣対策の進捗は、ほか、松浦誠、8ページ上、福祉タクシーについて、ほか、斉藤真嗣、8ページ下、危険大型機店舗への対策、萩小郡間地域高規格道路の整備要望書の取り扱い、岡崎隆、7ページ上、持続可能な農業へのビジョンは、ほか、西中忍、7ページ下、看護師不足への対応について、中核病院の形成は、ほか。一般質問、宮内金次、日本共産党、 QR コードがあります。問い、二次救急の危機、市長の政治責任が問われる。コロナ禍で二次救急の危機が叫ばれ、受診抑制、救急車利用抑制が行われました。そのための中核病院の形成だったはずなのに、二病院統合の基本合意も未だできていません。このままでは市長の政治責任が問われるのではないですか。答え、できるだけ早く前に進めていきたい。萩医療圏の二次救急医療の体制は、医療従事者の不足により大変厳しい状況であり、早急な対応が必要と考えています。市民の生命を守るということは、非常に大きな責任があると認識しています。できるだけ早く前に進めていきたいという気持ちです。問い、学童保育指導員不足、パワハラにどう対応するか。指導員の不足にどう対応しますか。現場でパワハラが指摘されています。告発した文書が本人に渡り、コピーが巻かれました。どう対応しますか。答え、職員が働きやすく、児童が安心できる環境を提供。指導員の不足については、各クラブの実情に応じて配置等を工夫し、円滑の運営に努めます。聞き取り等を行い、総合的に判断した結果、ハラスメントに該当するものではないと考えていますが、対応の不備については反省しています。引き続き、職員が働きやすい環境づくりに注力します。その他の質問。総合事務所の体制強化について、森田哲弘理事会、 QR コードがあります。問い、子ども・子育て支援事業計画について、子育てと仕事の両立をサポートする保育サービスの充実は重要な課題です。萩市で働いている人たちの環境がどうであるかを調査し、見直していくことが必要ではないでしょうか。答え、子育てと仕事の両立しやすい環境づくりを推進。令和7年度からの次期子ども・子育て支援事業計画の策定に合わせ、子育ての悩みや実態を把握します。子育て世代の皆さんの声を聞きながら、地域や家庭に笑顔があふれる子育て環境を目指し、子育ての幸せが実感できるまちづくり、日本一子育てしやすい町、萩の実現に取り組んでいきます。問い、萩市の第三セクターである株式会社玉川について、玉川地区の将来のために住民の声を受け止め、公平性を保ち、市民の信用・信頼のおける 本来の第三セクターのあるべき姿にしてほしいと住民は望んでいます。民間事業者との契約を中止することはできませんか。答え。持続可能な経営の取り組みや地域活性化の寄与に期待。市として株式会社多摩川には市が指定管理で委託している道の駅や温泉施設の効果的かつ安定的な運営に加え、持続可能な経営に取り組んでいただくとともに、産業振興や観光振興の役割を果たすことで、地域の活性化に寄与し、将来にわたり地域が持つ魅力を最大限に引き出していただくことを期待します。浅井朗太理事会。 QR コードがあります。問い。テキサスゲートで世界遺産を守る。福江地域の大分山たたら遺跡はイノシシによる遺跡の掘り起こし被害の危機に瀕しています。世界遺産でもあり、遺跡の景観を保ちながら対策をしなくてはなりません。イノシシの侵入経路と想定される市道部分にはグレーチングを使用するテキサスゲートで対策することは考えられませんか。答え。設置の要否や設置した場合の安全対策を検討します。史跡南側の入り口部分はテキサスゲートの設置の要否や設置した場合の安全対策について検討し、地元の皆様をはじめ専門家等のご意見を伺いながら、早期の獣害対策と史跡の保存・活用に向けて取り組んでいきます。問い。文字モニュメントで新たな観光客を。国内外で文字モニュメントが新たな観光誘客ツールとして機能しています。萩市内にも文字モニュメントを設置することを考えませんか。答え。今ある観光スポットを含め効果的な情報発信に努めます。SNS に投稿された情報が拡散されるなど、文字モニュメントの設置は観光客獲得のための有効な手段と認識していますが、見栄えのする大きさや色合いが求められるため、設置場所によっては関係機関との調整等も必要なことから、慎重に検討していきます。その他の質問。NPO 法人管理施設の人材確保。中学校の部活動地域移行。小林トミー創成会。 QR コードがあります。問い。施策や状況変化を踏まえた適切な人員配置は。政策には予算に加えて人員が必要です。しかし約3年ぶりの本格的な観光や文化財活用が始まる中、コロナ以前より人員は減っています。施策が追加拡充された部署には適切な配置がなされていますか。また一方で現業職の定員は計画より大幅に超過していませんか。答え。必要な人員確保と効果的な人員配置に努めます。各部署の意見を次年度の組織編成や人事異動に反映させるため、所属長や各部長に対して人事調査やヒアリングを行っています。令和5年度の現業職は内訳に差がありますが、再任用職員を含めた総数は計画の目標と同じ43人となっています。問い。陶芸の村公園の今後は。萩市を一望できる場所ですが、活用が十分ではないという声をお聞きします。管理事務所や登り窯等を萩焼の振興に、 広場を観光等に活用しませんか？答え、陶芸の村公園での萩焼信仰について検討します。平成29年度から始めた登り窯を活用した窯焚きは、萩ならではのイベントとして好評をいただいております。施設の活用については、利用頻度や設置目的などを考慮する必要がありますが、関係部署との調整を図りながら、萩市としてどのような萩焼の振興や PR といった取り組みができるのか検討していきます。その他の質問。森林環境譲与税の用途と山林所有者からの相談について。三原義弘、清風会。 QR コードがあります。問い、市の事務範囲について。第三セクター、以下三セクというにおける市の事務を具体的に述べてください。三セクの事務が次の場合に市の事務になるのかお聞きします。1、市が 50% 出資している場合。2、市長が公益性・企業性に関与するといった場合。3、市長が三セクの社長の場合。4、市の職員が会議に出席した場合。5、総務省の指針による場合。6、執行部から説明があった場合。また1から6に関係なく、市の事務は条例で定められているのではないですか？答え、市の事務は法令に基づき執行しているものです。地方自治法では、市長の権限に属する事務、つまり市の事務を執行するにあたり、市長のもと内部組織の設置及びその所管する事務を条例で定めることとされています。このため、萩市では、萩市組織条例及び萩市組織規則において、それぞれの部や課、係が所管する具体的な事務等について規定し、事務を行っています。第三セクターについては、市から独立した事業主体として、自らの責任で事業を遂行する法人であり、市とは別の法人格であることから、法令に定めがない限り、直接的に市の権限が及ぶものではなく、市の事務であるということは難しいと考えます。その他の質問。文化財行政について。
滝口春明、創生会。 QR コードがあります。問い、道路沿線のゴミの問題について。観光地萩市として市内各所の道路沿線に捨てられているゴミは、市や市民による清掃活動によって拾われていますが、ゴミそのものをなくす方法が考えられないのかお聞きします。答え、環境に対する意識啓発を図ります。萩市では市民の皆様による清掃活動がポイ捨て行為の抑止力になっています。また、道路の草刈りはポイ捨て行為を抑制する有効な方法と考えており、各道路管理者は道路環境の維持に努めています。これまでの取り組みを引き続き実施し、環境に対する意識啓発を図ります。問い、環境教育について。次世代を担う子どもたちに対して、萩市はどのような環境教育を実施されているのかお聞きします。答え、学校、関係機関、民間との連携で進める環境教育。21世紀を担う子どもたちにとって、SDGs の視点を取り入れた環境教育は極めて重要であることから、学校や関係機関、民間との連携・協力のもとで進めています。これからも主体的に環境を守ることができる子どもの育成を目指し、 環境教育の一層の充実に努めていきます。関信久清風会 QR コードがあります。問い、自転車ヘルメットの購入時に補助制度を、自転車利用時のヘルメット着用が努力義務となりました、購入時に補助制度を設けませんか。多くの声が寄せられています。財源がネックであれば、免許証を返納した高齢者や18歳以下の子どもを対象にしませんか。答え、補助制度を導入されている自治体の状況等を研究します。自転車の安全利用はヘルメット着用と合わせ、正しい交通ルールの遵守が重要です。引き続き機会を捉え啓発に取り組みます。導入自治体の状況やその補助率、対象者などの内容について研究します。問い、三味漁港のカモメの駆除を、三味漁港の防波堤に外敵の侵入がないことからカモメが繁殖しています。地元からはうるさい鳴き声や糞尿の悪臭の苦情が届いています。漁港内の船の往来を妨げないよう駆除を検討してください。答え、地元関係者の方と協議し対策に取り組みます。漁港施設で対策を講じた事例がない状況であり、現時点では不明な点が多くあります。今後対策手法等について検討したいと考えており、地元の漁業関係者や地元住民の方などにご意見をお聞きしながら取り組んでいきます。その他の質問、電源地区の固定資産税の減免はなぜ地区によって異なるのか。佐々木君江公明党 QR コードがあります。問い、お悔やみコーナーの設置について、全国的に配偶者や親族が亡くなった後に遺族が行う手続きの負担を軽くしようと、専門の案内窓口お悔やみコーナーの設置が広がっています。市の考えをお聞きします。答え、市民総合窓口で対応させていただいています。萩市ではワンストップサービスを掲げ、市民総合窓口を開設しています。これにより死亡に伴う手続きをはじめ、各種手続きをされる方の負担の軽減を図っているところです。引き続き、きめ細やかな窓口サービスの提供に努めます。問い、視覚障害者等に優しい情報アクセシビリティ向上について、視覚障害者や高齢者等が情報を得るために、新しく開発されたユニボイスは、スマートフォンの無料アプリで再生でき、音声コードが記載してある文書や災害などの情報を得ることができます。市に導入の考えは、アクセシビリティとは、機器や情報などが高齢者や障害者など身体の状態や能力の違いによらず、利用しやすく便利であること。答え、他市の活用状況を確認しながら検討します。ユニボイス等の音声コードの利便性は高いと思われますので、導入については、印刷機や対象者の範囲等、どのような課題があるか、すでに導入している他市の活用状況を確認しながら検討します。その他の質問、心プランを受けての不登校支援のさらなる推進について、村谷浩二創生会 QR コードがあります。問い、法定外公共物の取り扱いについて市の関与は、赤線青線の取り扱いについて前回質問して以来の研究成果はいかがですか。また市道の排水が流れるなど市の責任が影響する水路でも地域で管理しなければなりませんか。答え、維持管理を行うための補助制度を拡充しました。法定外公共物の維持管理は 日常的に利用される方が行うこととなっています。維持管理を行う方が利用しやすいように今年度から補助制度を拡充しました。現場の状況や利用状況などの確認を行い、市の責任が明らかな場合は萩市で対応します。問い、電動キックボードの使用緩和にどう対応するか。道路法改正により16歳以上であれば運転免許証なしで公道を走行できますが、交通ルールの知識の乏しい高校生の使用はどうしますか。職員の通勤や観光地での利用も予想されますが、使用について研修会を開きませんか。答え、今回の法改正について広く周知を図っていきます。今回の法改正にあたり、各高校に対し県から通知がされ、また萩市教育委員会から情報提供もされました。現時点で実際に電動キックボードを使った研修会等を確認できませんが、今後も研修会等を含め情報の収集及び提供をしていきます。その他の質問、夢プランの活動状況について。森田宗和、清風会、QR コードがあります。問い、インクルーシブ公園について。インクルーシブの意味は、すべてを包括する、包み込む、また、仲間外れにしない、みんな一緒に、とのことです。昨年度、防府市は、メバル公園にインクルーシブ遊具を設置。宇部市は、空港公園にインクルーシブ公園を開園しました。車椅子のまま遊べる砂場、セーフティーシート付きブランコ、音が鳴るドラムパネルなど、障害者、小さなお子さんも安心して遊べます。萩市も誰もが住んでよしを目指して設置すべきではありませんか。答え、インクルーシブ遊具の必要性は認識しています。インクルーシブ遊具は障害の有無等に関係なく、誰もが楽しく安心して利用することができる遊具であり、各地で整備が進められています。萩市の公園整備については、バリアフリーに配慮した整備を行っていますが、インクルーシブ遊具は設置していません。しかし、その必要性は認識しています。誰もが安心して遊んでいただける公園づくりのため、インクルーシブ遊具の導入について、遊具の更新や新設の際に検討していきます。その他の質問、萩市高等学校生徒通学費支援事業について。二次救急体制の維持について。水津和夫、清風会、 QR コードがあります。問い、漁業の課題対応と問題点の早期取り組みを。漁業改革のための継続的な取り組みには、栽培漁業、河川の環境整備、漁価、魚の価格、漁価改善と、さらには収入1000万円以上を目指すための働き方改革が重要です。そして、ブランドを高め、観光、移住定住に結びつけるには、イベントの実施と検証を繰り返し、課題・問題点の改善に取り組む必要がありませんか。答え、漁業に関する課題解決に向けた施策を展開。漁業に関する課題の解決に向け、今後も漁業者や漁協、萩農林水産事務所など関係機関と連携し、萩の魚のブランド化の推進、効果的な栽培漁業や磯焼け対策など、水産業の活性化につながるよう施策を講じていきます。問い、有害鳥獣対策の進捗は。地域ぐるみの取り組みによる面対策に期待大です。捕獲から囲い込みにシフトすべきではありませんか。答え、地域ぐるみで取り組む鳥獣被害対策を推進。有害鳥獣の捕獲と合わせ、出没を未然に防ぐ 地域ぐるみで取り組む鳥獣被害対策を行うことが効果的です。こうしたことから、地域の皆様の協力のもと、継続して推進します。また、猿の囲い込み対策等を含め、地域の実情に合った対策を研究します。その他の質問、障害者に優しい街づくりについて。松浦誠、公明党、QR コードがあります。問い、福祉タクシーに運賃補助を。車椅子の方は、現在、介助をする人材がいない等の理由から、スーパーハギ号に乗車することができません。そこで、福祉タクシーに乗車して、新山口駅まで移動したいとのことですが、運賃が約2万円と高額です。障害者の方は1割引きになることに加えて、市からタクシー等利用補助券500円分を2枚使用できますが、それでも運賃が高額で経済的に負担がかかります。その負担をなくすために、市から運賃補助ができないかお伺いします。答え、県内他市の状況を把握しながら研究します。車椅子の方が自宅から新山口駅などの遠距離を移動される際には、バスより福祉タクシー等で移動する方が利便性が高いことは承知しています。車椅子の方が遠距離を移動される際の福祉タクシー補助金については、利用人数や利用頻度、財政負担がどの程度になるか調査する必要があり、県内他市の状況を把握しながら研究します。その他の質問、自治会及び町内会について、離島の方の移動支援について、斉藤真嗣、立志会、QR コードがあります。問い、危険大型空き店舗対策、市民生活に与える影響への対策は、現在、萩市は個人所有の空き家等に対する支援・助成制度があります。では、危険大型空き店舗への安全対策はどのように考えていますか。また、危険大型空き店舗による損傷被害に対する新見舞金制度を地方創生の施策として国・県に要望しませんか。答え、空き家法等により安全対策を進めます。所有者等が不明な危険大型空き店舗は、緊急的な措置が必要な場合、萩市条例に基づく緊急安全措置を講じます。また、放置すれば、倒壊等、著しく保安上危険な場合、空き家法の略式代執行を検討します。新見舞金制度は、今後の研究課題とし、第三者へ損傷被害が生じる前の解決に努めます。問い、萩小郡間地域高規格道路、江戸萩道路の整備要望書の取り扱い。令和5年度の国・県等への要望行動で提出される要望書の内容について、議会や市民に対してどのような手続きで確認・説明しますか。答え、議長に意見を伺い、市民に丁寧に説明します。萩市議会へは、規制同盟会の副会長である議長に意見を伺った上で、国・県等への要望を実施します。市民の皆様には、市長選挙の公約として別線バイパスを訴えてきており、過去の一般質問においても必要性を説明しているため、ご理解をいただいていると考えています。今後も機会を捉えて丁寧に説明していきます。岡崎隆、立志会、QR コードがあります。問い、持続可能な農業実現のための市長ビジョンは、萩市のこの2年間の農政は、主に感染症や物価高騰への対策でした。しかし、その裏でアフターコロナに向けて準備を進めていた自治体もあります。長門市ではオーガニックビレッジを宣言されました。また、緑の食料システム戦略の一環で、 環境負荷低減に重点的に取り組むモデル地区に設定された12県23市町では、国の交付金が優先採択されるなどの支援を受けられます。萩市にはそのような動きが見えません。市長のビジョンをお尋ねします。答え。農業者のご意見等をしっかりお聞きし、施策に反映。萩市基本ビジョンに示す産業活力があふれるまちづくりの実現に向けて、農作物の生産振興や販路の拡大、新規就農者等の担い手確保、育成、定着及び農業者の所得向上を目標に掲げ、県、JA などの関係機関と連携し、持続的で力強い農業を推進しています。コロナ禍や社会情勢による影響に対応するための事業以外にも、山口アブトマト選果機の整備支援など、ブランド農作物の生産振興等に寄与する事業も行っています。今後も各農家の将来の意向等を把握し、農業者の意見を反映した施策を展開します。その他の質問。食品衛生法改正による市内事業者への影響は。西中忍、立志会、QR コードがあります。問い。厳しい看護師不足にどう対応するか。萩准看護学院等へ進学しやすくする制度を作り、看護師の育成で看護師不足に対応ができませんか。答え。早急に対応を進めます。看護師確保については早急に対応を進めていきます。問い。中核病院形成はどうなるか。市長が中核病院形成の議論を止めた結果、その後全く進まなくなったことから3点お尋ねします。1、市民の命と健康を守るという観点から、現状をどう認識し、自身が進めた政策をどう総括していますか。2、県出身の副市長等を一方的に解任したことで、県との関係はどうなりましたか。3、市長はこれまで何をしてきましたか。答え、中核病院形成をできるだけ早く進めます。中核病院形成については、病院統合に関する基本合意の協議が長期化していますが、ゼロベース検討は市民の皆様の理解、納得を得て進めるためには必要なことでした。副市長人事は選挙公約通り地元人材を登用したものです。県との関係でマイナス部分には現体制でしっかり務め、財政支援等は市長自身が知事に直接要望しています。当事者の市と医療法人とでなるべく早く基本合意を行い、速やかに進めていくよう一丸となって取り組んでいます。その他の質問。行政と市民の協働に伴う市民の負担軽減をどう考えるか。滝口春明、創生会、QR コードがあります。問い。道路沿線のゴミの問題について。観光地萩市として、市内各所の道路沿線に捨てられているゴミは、市や市民による清掃活動によって拾われていますが、ゴミそのものをなくす方法が考えられないのかお聞きします。答え。環境に対する意識啓発を図ります。萩市では、市民の皆様による清掃活動が、ポイ捨て行為の抑止力になっています。また、道路の草刈りは、ポイ捨て行為を抑制する有効な方法と考えており、各道路管理者は道路環境の維持に努めています。これまでの取り組みを引き続き実施し、環境に対する意識啓発を図ります。問い、環境教育について。次世代を担う子どもたちに対して、萩市はどのような環境教育を実施されているのかお聞きします。答え、学校、関係機関、民間との連携で進める環境教育。 21世紀を担う子どもたちにとって SDGs の視点を取り入れた環境教育は極めて重要であることから、学校や関係機関、民間との連携協力のもとで進めています。これからも主体的に環境を守ることができる子どもの育成を目指し、環境教育の一層の充実に努めていきます。関信久清風会 QR コードがあります。問い、自転車ヘルメットの購入時に補助制度を。自転車利用時のヘルメット着用が努力義務となりました。購入時に補助制度を設けませんか。多くの声が寄せられています。財源がネックであれば、免許証を返納した高齢者や18歳以下の子どもを対象にしませんか。答え、補助制度を導入されている自治体の状況等を研究します。自転車の安全利用はヘルメット着用と合わせ、正しい交通ルールの遵守が重要です。引き続き機会を捉え啓発に取り組みます。導入自治体の状況やその補助率、対象者などの内容について研究します。問い、三味漁港のカモメの駆除を。三味漁港の防波堤に外敵の侵入がないことからカモメが繁殖しています。地元からはうるさい鳴き声や糞尿の悪臭の苦情が届いています。漁港内の船の往来を妨げないよう駆除を検討してください。答え、地元関係者の方と協議し対策に取り組みます。漁港施設で対策を講じた事例がない状況であり、現時点では不明な点が多くあります。今後対策手法等について検討したいと考えており、地元の漁業関係者や地元住民の方などにご意見をお聞きしながら取り組んでいきます。その他の質問、電源地区の固定資産税の減免はなぜ地区によって異なるのか。佐々木君江公明党 QR コードがあります。問い、お悔やみコーナーの設置について。全国的に配偶者や親族が亡くなった後に遺族が行う手続きの負担を軽くしようと、専門の案内窓口お悔やみコーナーの設置が広がっています。市の考えをお聞きします。答え、市民総合窓口で対応させていただいています。萩市ではワンストップサービスを掲げ、市民総合窓口を開設しています。これにより死亡に伴う手続きをはじめ、各種手続きをされる方の負担の軽減を図っているところです。引き続ききめ細やかな窓口サービスの提供に努めます。問い、視覚障害者等に優しい情報アクセシビリティ向上について。視覚障害者や高齢者等が情報を得るために新しく開発されたユニボイスは、スマートフォンの無料アプリで再生でき、音声コードが記載してある文書や災害などの情報を得ることができます。市に導入の考えは。アクセシビリティとは、機器や情報などが高齢者や障害者など身体の状態や能力の違いによらず利用しやすく便利であること。答え、他市の活用状況を確認しながら検討します。ユニボイス等の音声コードの利便性は高いと思われますので、導入については印刷機や対象者の範囲等、どのような課題があるか、すでに導入している他市の活用状況を確認しながら検討します。その他の質問、心プランを受けての不登校支援のさらなる推進について。村谷浩二創生会 QR コードがあります。問い、法定外公共物の取り扱いについて市の関与は。赤線青線の取り扱いについて前回質問して以来の研究成果はいかがですか。また 市道の排水が流れるなど、市の責任が影響する水路でも地域で管理しなければなりませんか。答え、維持管理を行うための補助制度を拡充しました。法定外公共物の維持管理は日常的に利用される方が行うこととなっています。維持管理を行う方が利用しやすいように今年度から補助制度を拡充しました。現場の状況や利用状況などの確認を行い、市の責任が明らかな場合は萩市で対応します。問い、電動キックボードの使用緩和にどう対応するか。道路法改正により16歳以上であれば運転免許証なしで公道を走行できますが、交通ルールの知識の乏しい高校生の使用はどうしますか。職員の通勤や観光地での利用も予想されますが、使用について研修会を開きませんか。答え、今回の法改正について広く周知を図っていきます。今回の法改正にあたり、各高校に対し県から通知がされ、また萩市教育委員会から情報提供もされました。現時点で実際に電動キックボードを使った研修会等を確認できませんが、今後も研修会等を含め情報の収集及び提供をしていきます。その他の質問、夢プランの活動状況について。森田宗和清風会 QR コードがあります。問い、インクルーシブ公園について。インクルーシブの意味は、すべてを包括する、包み込む、また仲間外れにしない、みんな一緒にとのことです。昨年度、防府市はメバル公園にインクルーシブ遊具を設置、宇部市は空港公園にインクルーシブ公園を開園しました。車椅子のまま遊べる砂場、セーフティーシート付きブランコ、音が鳴るドラムパネルなど、障害者、小さなお子さんも安心して遊べます。萩市も誰もが住んでよしを目指して設置すべきではありませんか。答え、インクルーシブ遊具の必要性は認識しています。インクルーシブ遊具は、障害の有無等に関係なく、誰もが楽しく安心して利用することができる遊具であり、各地で整備が進められています。萩市の公園整備については、バリアフリーに配慮した整備を行っていますが、インクルーシブ遊具は設置していません。しかし、その必要性は認識しています。誰もが安心して遊んでいただける公園づくりのため、インクルーシブ遊具の導入について、遊具の更新や新設の際に検討していきます。その他の質問。萩市高等学校生徒通学費支援事業について。二次救急体制の維持について。水津和夫、清風会。QR コードがあります。問い、漁業の課題対応と問題点の早期取り組みを。漁業改革のための継続的な取り組みには、栽培漁業、河川の環境整備、漁価、魚の価格、漁価改善と、さらには収入1000万円以上を目指すための働き方改革が重要です。そして、ブランドを高め、観光、移住、定住に結びつけるには、イベントの実施と検証を繰り返し、課題、問題点の改善に取り組む必要がありませんか。答え、漁業に関する課題解決に向けた施策を展開。漁業に関する課題の解決に向け、今後も漁業者や漁協、萩農林水産事務所など関係機関と連携し、萩の魚のブランド化の推進、効果的な栽培漁業や磯焼け対策など、水産業の活性化につながるよう施策を講じていきます。問い、有害鳥獣対策の進捗は。地域ぐるみの取り組みによる面対策に期待大です。 捕獲から囲い込みにシフトすべきではありませんか。答え、地域ぐるみで取り組む鳥獣被害対策を推進。有害鳥獣の捕獲と合わせ、出没を未然に防ぐ地域ぐるみで取り組む鳥獣被害対策を行うことが効果的です。こうしたことから、地域の皆様の協力のもと、継続して推進します。また、猿の囲い込み対策等を含め、地域の実情に合った対策を研究します。その他の質問、障害者に優しい街づくりについて。松浦誠、公明党、QR コードがあります。問い、福祉タクシーに運賃補助を。車椅子の方は、現在、介助をする人材がいない等の理由から、スーパーハギ号に乗車することができません。そこで、福祉タクシーに乗車して、新山口駅まで移動したいとのことですが、運賃が約2万円と高額です。障害者の方は、1割引きになることに加えて、市からタクシー等利用補助券500円分を2枚使用できますが、それでも運賃が高額で、経済的に負担がかかります。その負担をなくすために、市から運賃補助ができないかお伺いします。答え、県内他市の状況を把握しながら研究します。車椅子の方が自宅から新山口駅などの遠距離を移動される際には、バスより福祉タクシー等で移動する方が利便性が高いことは承知しています。車椅子の方が遠距離を移動される際の福祉タクシー補助金については、利用人数や利用頻度、財政負担がどの程度になるか調査する必要があり、県内他市の状況を把握しながら研究します。その他の質問、自治会及び町内会について、離島の方の移動支援について。斉藤真嗣、立志会、QR コードがあります。問い、危険大型空き店舗対策、市民生活に与える影響への対策は、現在萩市は、個人所有の空き家等に対する支援・助成制度があります。では、危険大型空き店舗への安全対策はどのように考えていますか。また、危険大型空き店舗による損傷被害に対する新見舞金制度を地方創生の施策として国・県に要望しませんか。答え、空き家法等により安全対策を進めます。所有者等が不明な危険大型空き店舗は、緊急的な措置が必要な場合、萩市条例に基づく緊急安全措置を講じます。また、放置すれば、倒壊等、著しく保安上危険な場合、空き家法の略式代執行を検討します。新見舞金制度は、今後の研究課題とし、第三者へ、損傷被害が生じる前の解決に努めます。問い、萩小郡間地域高規格道路、江戸萩道路の整備要望書の取り扱い。令和5年度の国・県等への要望行動で提出される要望書の内容について、議会や市民に対してどのような手続きで確認・説明しますか。答え、議長に意見を伺い、市民に丁寧に説明します。萩市議会へは、規制同盟会の副会長である議長に意見を伺った上で、国・県等への要望を実施します。市民の皆様には、市長選挙の公約として別線バイパスを訴えてきており、過去の一般質問においても必要性を説明しているため、ご理解をいただいていると考えています。今後も機会を捉えて丁寧に説明していきます。岡崎隆、立志会、QR コードがあります。問い、持続可能な農業実現のための市長ビジョンは、萩市のこの2年間の農政は、 主に感染症や物価高騰への対策でした。しかし、その裏でアフターコロナに向けて準備を進めていた自治体もあります。長門市ではオーガニックビレッジを宣言されました。また、緑の食料システム戦略の一環で、環境負荷低減に重点的に取り組むモデル地区に設定された12県23市町では、国の交付金が優先採択されるなどの支援を受けられます。萩市にはそのような動きが見えません。市長のビジョンをお尋ねします。答え。農業者のご意見等をしっかりお聞きし、施策に反映。萩市基本ビジョンに示す産業活力があふれるまちづくりの実現に向けて、農作物の生産振興や販路の拡大、新規就農者等の担い手確保、育成、定着及び農業者の所得向上を目標に掲げ、県、JA などの関係機関と連携し、持続的で力強い農業を推進しています。コロナ禍や社会情勢による影響に対応するための事業以外にも、山口アブトマト選果機の整備支援など、ブランド農作物の生産振興等に寄与する事業も行っています。今後も各農家の将来の意向等を把握し、農業者の意見を反映した施策を展開します。その他の質問。食品衛生法改正による市内事業者への影響は。西中忍、立志会。QR コードがあります。問い、厳しい看護師不足にどう対応するか。萩准看護学院等へ進学しやすくする制度を作り、看護師の育成で看護師不足に対応ができませんか。答え、早急に対応を進めます。看護師確保については早急に対応を進めていきます。問い、中核病院形成はどうなるか。市長が中核病院形成の議論を止めた結果、その後全く進まなくなったことから3点お尋ねします。 1. 市民の命と健康を守るという観点から現状をどう認識し、自身が進めた政策をどう総括していますか。 2. 県出身の副市長等を一方的に解したことで県との関係はどうなりましたか。 3. 市長はこれまで何をしてきましたか。答え、中核病院形成をできるだけ早く進めます。中核病院形成については病院統合に関する基本合意の協議が長期化していますが、ゼロベース検討は市民の皆様の理解納得を得て進めるためには必要なことでした。副市長人事は選挙公約通り地元人材を登用したものです。県との関係でマイナス部分には現体制でしっかり務め、財政支援等は市長自身が知事に直接要望しています。当事者の市と医療法人とでなるべく早く基本合意を行い、速やかに進めていくよう一丸となって取り組んでいます。その他の質問。行政と市民の協働に伴う市民の負担軽減をどう考えるか。
編集後期。今回より新たな委員で議会だよりを編集することになりました。9人の委員で力を合わせて市民の皆さんに読みやすい紙面をお届けしたいと思います。1年間よろしくお願いします。滝。以上で議会だより2023年8月1日号を終わります。音訳は音訳サークル U でした。